ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川10月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川10月号をご準備ください。話がより分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに8ページから9ページですが、令和2年度俳句ポスト第1回入選句が紹介されています。紹介する俳句は今年の1月から8月にかけて市内の俳句ポストに投句いただいた1429人、5524句の中から選ばれた34句です。今回も皆さんからたくさんの俳句を寄せていただきましたね。
はい、毎回大勢の皆さんにですね、この俳句ポストに投句いただいていますが、今回もまた素晴らしい俳句をですね、たくさんお寄せいただきました。特に子どもたちの俳句についてはですね、これご覧いただいて分かるように素直でみずみずしい感性がですね、この17文字に表現されていて、毎回ですけれども驚かされます。このページにもですね、投句用紙がありますので、ぜひこれを切り取っていただいて、皆さんにもですね、俳句ポストに投句していただければと思います。
9ページの下段には、新たな文化交流の拠点風流の始め館が10月9日に開館との記事が掲載されています。風流の始め館とはどういった施設なんでしょうか？
はい、以前ですね、東日本大震災の前にはですね、市役所の敷地内に芭蕉記念館がありましたが、こちらがその大震災によって被災をしまして、その後ですね、今年の8月末まで民間の施設をお借りしてですね、この機能を維持してきたわけなんですが、そのいわゆる芭蕉記念館のですね、機能を継承する新たな施設としてですね、整備したものがこの風流の始め館ということになります。この場所は江戸時代にはですね、須賀川の合学所として存在した、そのいわゆる学校のようなものですけれども、この跡地とされていまして、市街地中心部のですね、この南部地区になりますが、場所をゆかりの地として以前から風流のまちづくりを地域挙げてですね、取り組んできた場所でもあります。須賀川市の特徴でもあるこの俳句文化をはじめとするですね、多様な和文化の活動の拠点として幅広い世代の方々にですね、活用いただくことで文化や歴史を継承していくことを目的としています。でこの名前なんですけど、皆さんもご存知のですね、風流の始めや奥の田植え歌っていう、これにちなんで命名されていますが、これは市民の皆さんのですね、ワークショップの中でこの名前がいいということでですね、選んでいただいたものでもありますので、大変親しみやすくて分かりやすくてですね、いい名前が付けられたなと思ってます。でこの田植え歌の句ですけれど、いわゆるその相良東急さんにですね、芭蕉が道の区のですね、この地に入って捉えた風流は何だっていうふうに聞かれた時に答えた句が、この風流の始めや奥の田植え歌と呼んだというふうに言われてますので、まさしく奥の細道のですね、その起点になった句と言っていいんだろうなと思います。
そして、次です。10ページには特撮文化の拠点都市構築の要、11月3日オープン特撮アーカイブセンターとの記事が掲載されています。本市出身で特撮の神様とも称される円谷英二監督にちなんだ施設のようですが、この特撮アーカイブセンターとはどういう施設でしょうか？
はい、須賀川市ではですね、東日本大震災以降、 まあ、大変多くの被災をして多くのものが失われてしまった現状にはありましたけれども、そんな中でですね、地域の新たな魅力を創出するために郷土の偉人でもあります、また特撮の神様とも称されるですね、円谷英二監督にスポットを当てて、ウルトラマンのふるさと M78 星雲光の国とですね、姉妹都市の提携をしたりですね、昨年1月にオープンしました市民交流センターてっての中にですね、円谷英二ミュージアムをですね、英二監督を顕彰するために整備をさせていただきました。しかし一方でですね、その英二監督をはじめ多くの先人の皆さんがですね、この特撮という映像文化をですね、盛んにこう映画やテレビで、展開していたんですけれども、それらの特撮にかかる貴重なですね、資料やあるいはそのミニチュアであったり、そういうものがですね、だんだん失われていく現状にあるっていう危機感をですね、関係者の皆様方が大変お持ちになっておられて、英二監督を顕彰する須賀川市としてはですね、この特撮を日本の誇るべき文化として継承していくことの重要性に、共感をしまして、この特撮アーカイブセンターを整備することになりました。私は特撮がですね、取り組んできた創意工夫であったり、当時の特撮関係者の方々のですね、情熱っていうのは、まさしく日本のですね、ものづくりの原点になるものなんではないかなというふうに感じていますし、今回11月3日にですね、オープンを予定していますが、訪れる皆さんにですね、その緻密さであったり、その熱意をですね、感じていただくとともに、映像文化を担う将来のクリエイターとなるようなですね、若い世代の皆さんにもご覧をいただいて、そういう人材がですね、これから誕生していくことを大いに期待しています。
さて、18ページ町の話題では、8月27日に鳥見山陸上競技場で行われた中大連岩瀬支部駅伝競争大会の様子が掲載されています。厳しい暑さが残る時期での開催でしたが、新型コロナウイルスの影響を乗り越えての大会は思い出に残るものになったでしょうね。
そうですね、今年はこの新型コロナウイルス感染症の影響でですね、いろんな、行事イベントも、中止を余儀なくされたり、特にスポーツ大会などもですね、開催できないという状況が数多くある中でですね、今回、こうやってこう中大連のですね、駅伝競争大会が開催されたこと、そしてまた、今までそれぞれですね、一生懸命頑張って、練習を積んできた、その成果が発揮できたっていうのは大変良かったなというふうに思いますし、これを励みにですね、またさらに活躍していただければなと期待しています。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。